もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
中学1年生の息子のことで相談なんですけど、
はい、
息子が以前に付き合っていた彼女がいまして、
はい、
当時その女の子の裸の写真を送ってもらったみたいで、
はい、
それを友達3人ぐらいに送ってたみたいで、
はい、
それが彼女の親御さんの耳に入って拡散されてるってことで、
はい、
先日警察の方から連絡があって事情を聞かれまして、
はい、
相手の親御さんともその時会って少し話したんですけど、その時は息子と相手の親御さんと会えなかったので、はい、後日その息子さんとも話し出したいということで学校の方に後日また伺って、はい、相手の親御さんとその相手の娘さんと話をする機会を設けるということで学校の方から連絡がありまして、
はい、
私としては、まあ、本当もううちの息子がやったことだから申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、
はい、
どのように対応していけばいいかってことを相談したいのと、あと今後のその息子の育て方について相談したいんですけど。
わかりました。まずあなたおいくつ？
はい、私42歳です。
42歳。
はい、
でご主人は？
あ、いないです。
ご結婚はされてました？
あ、してないです。
じゃあ、
はい、
ずっと独身でいらっしゃるのね、あなたが。
そうですね、はい、一人で育てて、
はいはい、で息子さんを一人？
一人です。
そうか。そうするとご自身で一人息子さんを育てられてて、はい、もちろんお仕事なんかされてますよね。
はい、
うん、そうすると今後の息子さんの育て方って言ってもこういうの難しいですよね。
そうですね、うん、なんか今までこの13年間育ててきた全部が間違ってたのかなみたいな。
いやいやいや、そんなことはないと思いますけど。わかりました。まず中学1年の息子さん、
はい、
付き合っていた彼女というのは、
はい、
中学に入ってから付き合い始めた彼女？
以前中学生になる前に付き合っていた彼女。
小学校が一緒だった？
あ、小学校は違うんですけど SNS かなんかで知り合って付き合ってたみたいなんですよね。はい、
っていうことは小学生の頃から付き合ってた彼女で、
はいはい、
彼女はそうするといくつのっていうか。
あ、同じ年です。
あ、じゃあ今中学1年生。
はい、
はい、でまず彼女の裸の写真が息子さんに、
はい、
これは何、送られてきたの？
いや、それとも、うちの息子が見せてほしいから送ってって言ったみたいです。
それは物が送られてきたの、それともネットとかでやり取りしたの？
LINE、はい、
LINE でやり取りした。
はい、
でそれをその息子さんの方が、
はい、
友達何人かに送っちゃったの？
はい、そうですね、3人って言ってましたね、送ってしまったとは。
ああ、なるほど。
はい、
でこれは何、きっかけはどうしちゃう？
なんかお互いに裸の写真持ってるみたいな話になってお茶を送ってみたいな
経緯。いわゆる脅されて、はい、じゃあよこせ見せろっていう話じゃなくて、
はい、
気軽な感じで言っちゃいました。
そうですね、聞きました、そういうふうに。
なるほど。それでその警察から連絡があったのは彼女の方の親御さんが警察に届けたんですよね？
そうですね、最初親御さんが聞いたのはその3人じゃない人から聞いたらしいんですよね、拡散されてるよっていうのを。
ああ、なるほど。
ママ友さんから聞いたらしいんですけど。
でそれを聞いたご両親、はい、当然びっくりしますよね。
それ
で学校に話しに行ったわけですか？は
い、
まず
最初そうです。そこ広まってたらもう学校の方でも手に負えないみたいなことを言われて、
あ、やっぱり、
うん、警察の方に、はい、
でこの次に息子さんとも親御さんが会いたいっていうことでしょ？
そうですね、はい、明日なんですけど、はい、
もう会う日が決まっていて、
はい、
そうするとご質問としてはどういうことなんですか？
謝罪するのは当たり前のことなんですけど、どのような対応をしていったらいいのかってことと、
はい、
まあ、あと息子の育て方、今 後また同じこと繰り返さないためにはどうしたらいいのかっていうのと、
そもそも息子さんは何て言ってるの？もらった経緯と、
はい、
3名に送っちゃった経緯を。
もらった経緯はなんでって聞いたら、一人でやるためみたいな、なんか言ってましたけど。
なるほど。
はい、
自慰行為のためにってことね。
そうですね、はい。で、送った経緯は持ってるみたいなこと言われたから、持ってるよ、じゃあ送ってって。
うん。で、その彼女にもらうときには、はい、ちょうだいって言ったらくれちゃったのかな。
最初は嫌だって断られたらしいんですけど、やっぱり、
はい、
俺も送るから送ってって言って、
はい、
でもまあ自分はもらうだけもらって送らなかったらしい。
あらららら、なるほど。ということは、これはあなたとしては事前に知っておきたいことは何ですか？
はい、お金は払わなきゃいけないかったりするんですかね、もし訴えられたとしたら。
お金を払うべきか。
警察の方の話だと、14歳未満だから刑事では事件にできないけど、まあ、民事で訴えられたら、まあ、お金請求されたりするかもしれないですよってことは言われました。
なるほど。そこの辺がやっぱり一番知りたいところですかね。
一番そうですね、う
ん、あとはその息子さんの育て方っていうのは、まあ、ここから先の話なんだけど、そのこともちょっとご相談なさってということで。
はい、
今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず刑法の話から整理しておきましょうかね。
はい、
警察からお聞きになった通り、刑事罰、いわゆる犯罪を犯したとして処罰される年齢ってのは満14歳以上なんですよ。だから中1の息子さん13歳っていうことなんで、犯罪として処罰を受けることはないということになります。じゃあ全く言葉悪いけど野放しっていうか何もないかというと、そうではなくて、14歳に未満の方が犯罪を犯したないしはその恐れがある場合ってのは、少年法の中で触法少年、法に触れる少年って言うんですけど、として少年法上の何らかの処分を受けることがある。だから警察が今回されているのは犯罪捜査じゃなくて、触法少年に対する調査、まあ用語の問題でね、犯罪として処罰を受けることがないから調査って言うんですけれども、それでも警察が動いているのはそういう理由なんですね。
はい、
じゃあ14歳未満の少年は犯罪って何なのっていうことを頭に入れとかなきゃいけなくて、
はい、
それはね、法律としてはリベンジポルノって聞いたことありますよね。
はい、
恋人同士が別れた後に、例えば振られた男が尺に触って仲が良かった時に手に入れていた相手の女性の写真をネットに出しちゃったと、
はいはいはい、
そんな報道って見たことありません？
はい、
でそういうのを、まあ、正しい法律の名前はもっと長ったらしくて難しいんだけども、一般的にいわゆるリベンジポルノ処罰法っていうのがあるんです。
はいはい、
でそれはそのどういう写真かっていうことの定めが法律の中にあって、裸だったら何でも当たるのかっていうとそうでもないんだけれども、一つはそういう法律があります。で、
はい、
あともう一つは児童ポルノ禁止法、これもいわゆるという言い方で正式名称はもっと長いんですけども、
はい、
そういう法律があって、これも時々新聞とか、はい、テレビでご覧になったことあるかもしれませんけど、幼い女の子の裸の写真を持っていて逮捕されたみたいな記事ご覧になったことないかな。
はい、あります、
ね。
はい、
それって児童の裸の写真、これ別に男でも女でもなんですけどね、
はい、
未成年の人の裸の写真とかを手に入れたり持ってるだけでも犯罪になります。
はい、
ここで児童ってのは18歳未満の男女、
はいはいはい、
だから今回の写真はリベンジプロの処罰法にあたる写真なのかどうかは分からない、見てないからね。
はい、
だけど13歳の女性の写真を手に入れていて、はい、児童ポルノ禁止法にあたる写真を手に入れた、これはもう間違いなさそうだから、はい、少なくともそっちの犯罪にあたる行為をしたと、
はい、
いうことにはなりそうなんですよね。
はい、
でもっと言っちゃうと、もらった3人も持ってるだけでも犯罪になるから。
あ、なるほど。
同じです。
はいはい、
児童ポルノ禁止法の規定から言うとね。でそういう問題になってるってことをちょっと頭の中で整理してくださいね。
はい、
そうすると刑事処罰を受けることはなくても、 大人だったら当然被害者との間で示談交渉をしなくちゃいけないって話になるわけですよ。でこの場合は触法少年だから、はい、刑事手続きじゃないけど、まあ、少年法上の触法少年の調査でという話になりますけど、それ以外にこれってやっぱりプライバシー侵害とかね、
はい、
だって裸の写真人に配られたらそれはプライバシー侵害っていうのは分かりますよね、
はい、そうですね、はい、うん、
だからそういう意味も含めて刑事だけじゃなくて民事上の損害賠償請求をされるかもしれないよって警察の方がおっしゃったのは、はい、そういう民事上の問題がありますよっていうことでもあるわけです、
はい、
だから刑事事件として扱われないからその問題はないんだけど、少なくとも民事上の損害賠償の問題は出てくるので、
はい、
それはやっぱりご相談されている事実が事実だったらもし裁判を起こされたら負けますから、はい、そんなことをされる前に叱るべき話し合いをして早く収めるっていう方がまあいいだろうなというふうに思います、はいはい、だからそういう意味では示談交渉と言われたって弁護士じゃないとなかなか何していいか分かんないだろうから、
はい、
弁護士に依頼された方がいいような気もします。でただあの、はい、向こうの親御さんが弁護士にお代理人つけてくるかもしれないから、
はい、
そしたらその方の説明を聞いて納得がいったらこちら頼まなくていいかもしれないけど、はい、でも本当はね両方専門家が入った方がこちらも不安じゃないですか。なんかこれ高すぎるんじゃないだろうかとかいろいろ考えますでしょ、
はい、
そういう行為をしといて高すぎるんじゃないだろうかって言いづらいだろうけど、それはやっぱり通常よりも高額になっちゃったらまずいんでね、
はい、
最終的に決断するにあたっては相談はされた方がいいと思います弁護士に、
はい、
で育て方全般は私に語る資格はないかもしれないけど法律に絡む単位でね、はい、お話をすると、
はい、
ご子息はこれまでこういうなんか問題を起こしたようなことはなかった？
小学生の時に、うん、それは彼女じゃないんですけど、うん、なんか見せてみたいなことを言ったことがあったみたいで一度問題になりましたね、うん、
そうするとこちらの分野にちょっと興味がいっちゃってるかもしれないけども、
そうなんですかね。
ただ、はい、お母さんの方から言ってあげることは、はい、こういう問題っていうのは相手の立場になって考えなきゃダメだよっていうことは教えてあげた方がいいですよね、
はい、
でそれは相手に対する思いやりももちろんだけど、それをいい加減にすると、はい、もうこれ14歳になったら刑事罰の対象になりますからね、
はい、
だからそういう女性に興味を持つのはそれは年齢から言って当然かもしれないけど、そこでちゃんとしていいことは何で、はい、していけないことはどういうことかっていうことはやっぱり教えなくちゃいけないとは思います、
はい、
でもっと言うとね、今回もおそらく SNS 絡みじゃないかと思うんですが、ネットに写真がアップされちゃったような話だとこれってね、はい、ほぼ永久と言いますけど、まあ実際永久ですよね。ネット空間をそういうのがさまよっちゃうわけですよ、
はいはい、
だからやった行為の重大性っていうのは、はい、とても相手を傷つけることですよ、
はい、
っていうことをよく教えてあげないといけないですよね、
はい、
SNS を使う時のリテラシーって言いますけど、
はい、
その辺の重さを教えてあげると彼のためになるんじゃないかなという気がします。
はい、
お分かりいただけましたか？
はい、はい、ありがとうございました。
最後に今酒井先生がおっしゃったように今の SNS とかいろいろありますけれども、昔と違ってどこへどういうふうに行っちゃうかわからないような状態だから、スマホの使い方みたいなことはしっかりとお教えになった方がいいと思いますよね。
はい、
よろしいですか？
はい、ありがとうございます。
はい、それでは失礼します。
はい、ありがとうございます。